皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言5月号をお送りしたいと思います。ちょっと息苦しい生活で皆さんも元気かどうかちょっと心配です。特に私はこの前つい先だって80歳になったので、年寄りは余計に心配なんですよね。感染者の中に占める80歳以上の人の割合は 10% もないんですけれども、亡くなる人の中に占める80歳以上の割合はほとんど半分ぐらいに達してるんですよね。したがって誰かも言ってましたけれども、感染したら命が危ないかもしれないということで、まずは新型コロナウイルスに感染しないということを最大限心がけないといけない。まあ、そのためには言われているように3密を避けて誰にも会わずに生活するというのが、それはまあ安全なのかもしれないけれども、体と心がなかなか持たないですよね。だから3密というのも、3密の条件が3つ揃ったところはクラスター、感染する集団が起こりやすいっていうんだけども、3つ揃わなくても感染している人と密接に、15分とかお話しただけでも感染する恐れがあるっていうんで、3密が揃わなければいいんだろうと思うのも危険な話ですね。まあ、寂しいことですが、だから下手をすると人を見たら感染者と思えっていうような風潮まである中で、人と会わないっていうことが求められている。まあ、政府によってもそういうふうに、お願いされているっていう、そういう歴史上あったことのない状況の中で生活してるんですね。私は今ですね、実は9月に第10回国際平和博物館会議という世界の平和博物館の関係者の国際会議を京都と広島でやろうっていうんで、その責任ある立場にあって、世界の人々がこの会議の在り方についてどういう意見を持っているかというのを取りまとめる、そういう立場にあるんですね。しかもその締め切りが本日で、いろいろな海外の理事たちからメールが来るんですけども、ちょっと心配しているのは理事の中に私と同じように高齢者がいて、しかもそれがイタリアにいる女性なんですね。それで、問い合わせに対して返事が来ない、なかなか返事も来ない、いつも割に、快活に返事をくれる人なのに返事が来ない。そうするとイタリアで高齢者で返事が来ないっていうと、もしかすると感染して入院でもしてるんじゃないかしらっていう、すぐ心配になりますね。そうすると第2弾3弾とメールを出してですね、大丈夫ってこう聞くんですね。聞いて返事がすぐ来ればいいんですけども、今回の問い合わせに対しては未だに返事が来ないっていうんで、ちょっと心配しております。厄介なことを心配しなければいけない日々ですが、皆さんどんな生活をしてますかね。閉じこもりなさいっていうことだけども、散歩でもしないとですね、もう体と精神が追い詰められてしまうっていうんで、私もですね、朝と夕方、なるだけマスクをして散歩することにしてるんです。私の家は宇治市にあるんですが、周辺は坂道が多いところで、マスクをして散歩すると坂道を登ると息切れが早く来ますね。やっぱりマスクっていうのは空気を遮っているんだなっていうのを実感します。しかし人にはほとんど合わないですね。散歩は3、40分なんですけれども、1日とにかく5000歩歩こうっていうのを自分にノルマに課しているものですから、自然観察をしながらね、歩いていくんです。散歩はとてもリフレッシュするし、観察するっていうのはまた 楽しいことなんです。今花盛りでね、一つの散歩の中で何十種類っていう花に出会いますね。花の名前は知らない花もいっぱいあるんですね。よく名もなき花っていう表現がありますけど、あれは花にとっても失礼なことで、名前はちゃんとあるんですね。名も知らぬ花なんですけども、その名も知らぬ花に出会うと写真に撮ってきて、家に帰ってきてからね、ネットで何の花だろうっていうのを調べる。これがなんか、楽しいですね。楽しいけども驚きますね。とにかく花の種類の多様性にはね、自然ってのはこんなに多様なんだっていうことで、自分が撮ってきた写真と同じような花の写真がネット上にあるかどうかを発見するのに1時間かかったりね、1時間かけて調べたけどもまだわからない、なんていうのがありますね。その日の散歩の写真は毎日 2,3 ページの、資料にまとめて友達なんかに送るんですね。福島プロジェクトで一緒に福島に行ってる人々などに元気っていう挨拶代わりに、今日散歩でこんな花を見つけたっていうのは情報を送るんですね。なかなか綺麗なもんですから、読んでくれてるみたいですけども、そこにはやっぱり自分が見た花の名前ぐらいは書き込みたいけどもわからない。時々間違った名前を書いて、読んだ人からね、この花の名前は違うのではないかっていう指摘を受けたりして、これまた勉強になりますよね。そういう花をめでながら、歩くっていう散歩をしていると、いつしかですね、今日は何の花を見つけてやろうっていう課題を持って散歩するようになりますね。テーマを持って散歩するっていうのはなかなか楽しいことでしてね、ただ何気なく歩く歩数を稼げばいいっていうんで、すたすた前向いて歩くっていうだけじゃなくて、キョロキョロしながら花を見つけて歩く。しかも今日は何の花を見つけようっていうふうに、テーマを持って歩くとなかなか面白いもんだし、頭も使うしですね、いいもんだと思いますね。昨日の散歩の中ではですね、桜の木にですね、なんか虫が止まっている様子を見つけた。赤い虫なんですよね。ちょっと目立つ虫なんですね。親は何だろうというふうに思いましたね。実は調べてみたところでは、横綱サシガメっていう虫で、成虫になると 黒光りした色になって、桜だけじゃないんですけど、えのきとかけやきとか桑とか柳とかね、クスとかそういう木の上の方で暮らしているので、成虫になった横綱サシガメを目にすることってのはほとんどないんですが、幼虫から成虫になる過程で、真っ赤な色になるんです、一時的に。それを昨日たまたまね、散歩の過程で出くわしたんですね。桜の木に、赤い虫が3匹、運が良かったんですかね、3匹も止まっていて、それを観察して写真に撮ってきました。ただでもなかなか出会えない虫が幼虫から成虫に変化するその瞬間、真っ赤な色の虫に出会えたっていうのはよほどラッキーなことだったと思います。ただ虫の嫌いな人は気持ち悪いと思うかもしれないけれども、自然界には実に多種多様な生命が息づいておりますね。そういう春のひととき、偶然通りかかって、桜の木の上にそういう まさにそういう子供から大人になろうとしている虫の姿を見るなんてのはなかなかないことでね、ラッキーっていう感じでもありました。この間ね、散歩していて、混乱したこともあるんです。一体何かっていうと、皆さんどうですかね、椿とサザンカっていう花はよく似てるんですけども、 区別はつきますか。椿の花とサザンカの花、交雑種、両方の種類から交配して作った花もあって、図鑑など見ても全く花の形がそっくりそのままで区別ができないようなものもあるので、別に散歩しながら椿とサザンカを区別する必要もないんですけどもね、なんとなく気になるんですよね。一つ分かりやすいのは、椿の花はボトッとその花ごと落ちるけども、サザンカは花びらが散ってひらひらと落ちる。だから、その下を見て散ってる様子を見ると、花びらが一枚ずつパラパラパラっと落ちていると、あ、サザンカだっていうことが分かるんですが、花ごとボタッと落ちて、朽ちていく、そういう感じならば、あ、椿だっていうわけですが、中には中途半端なものもありましてね、悩ましいこともあります。だから散歩をしながらそんなことを考えながら、お、これは椿かな、これはサザンカかな、なんていうことにも思いをいたしながらね、歩くのも楽しいものです。ただ単に歩数を稼ぐというだけではなくて、そういう課題を持った散歩っていうのがいいですね。昨日散歩道に、タンポポがいっぱい咲いておりました。ご存知かもしれませんけど、タンポポには日本タンポポっていうのと西洋タンポポっていうのがあるんですね。花を見ただけでは多分よくわからないと思いますけども、花の下の萼っていうね、花を支えている萼っていうところを見ると、日本タンポポは萼がピタッとこうくっついて、いるんですけども、西洋タンポポは萼の下がこうめくれ返っているので区別がつくんですよね。以前東京にいた頃に、都市開発と、西洋タンポポ、日本タンポポの分布についての東京農工大学の先生の研究をお手伝いしたことがありました。宅地開発に従って西洋タンポポの種がいろんな土に運ばれてね、新しくできたところなんかには西洋タンポポがどんどん増えつつあるんですね。それでその先生はですね、どこの地域に日本タンポポがあって、どこの地域に西洋タンポポが多いかっていうのことを調べて、それで宅地開発と西洋タンポポがはびこるその様子を論文にしようというわけで、安西さんが住んでるところに周辺に日本タンポポと西洋タンポポがどういうふうに分布してるか、歩きながら調べてみてくれないかっていうんで調べたことがありました。その頃からなんとなくタンポポを見るとすぐこう花の下のね、萼がめくれているかくっついているかっていうので、チェックする癖がつきましたね。で、昨日の私が住んでいる宇治の地域を歩いていて見つけたタンポポは全部日本タンポポでありました。もっと西洋タンポポがあるかなとも思ったんですけども、日本タンポポにしか出会わなかったですね。そんなことで、これもこの地域にはまだ日本古来のタンポポがたくさん残っていて、宅地造成なんかで土はいっぱい他の地域から持ってきたはずなのに、まだ日本古来のタンポポが生き残っているっていうんで、なんとなく嬉しい感じがいたしました。そういうことで毎日閉じこもってばっかりいないで、コンピューターの前に座っている時間がやたらに長いんですけれども、一時体と心をリフレッシュするために外へ出てですね、課題を持った散歩をする、そしてその課題を持った散歩の中で見つけた新しい課題をまたコンピューターの前に戻った時にネットで調べてみる、そういう生活もなかなか面白いものである。あまり閉じこもっているっていう感じはしないんですね。幸い人にも会わないし、感染のチャンスは少ないと思いますけれども、そういうことで毎日をできるだけ心豊かに過ごそうかと思って、苦労もしているところであります。皆さんも それぞれの生活や家族構成のあり方などの中でなかなか苦労して日々を暮らしているんじゃないかと思いますけれども、ぜひですね、閉じこもりっぱなしの引きこもり状態にならないように心だけは解放してですね、あれだけ楽しく、そして、発想そのものが閉じこもりがちになりがちだけども、そうじゃない心を解放してですね、暮らせるように努力していただければ嬉しいなと思います。4月5月のゴールデンウィークまで、なるだけ家から出ないようにというふうに言われてますけども、それを基本的に守らないと感染大爆発が起こりかねない状況には変わりないということで、気をつけないといけないと思いますね。ぜひ、来月もまた元気でお会いできるように、したいと思います。それではまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。